ビズインク。始まりました、ビズインクです。この番組はビジネスと子育ての両方に奮闘するママパパの皆さんをゲストにお招きし、ご自身の子育てについてインタビューしていきます。そこでお伺いした育児の楽しさや辛さ、仕事との両立の方法や課題に対し、私たちがテクノロジーの視点を加えて寄り添うことで、ゲストやリスナーの皆様のビズインクをお手伝いする番組です。
パーソナリティは株式会社パパスマイル代表の永田が、
モデレーターはリボン株式会社の小松が務めます。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、第3回目の収録になります。お願いします。はい、永田さんはこの 1,2 週間のビズイクの状況はいかがでしたか？
はい、ビズで言うと、はい、赤ちゃん本舗さんの、
はい、
東京と、江東区にある北砂というところにあるですね、はい、アリオ北砂っていうショッピングモールの中の赤ちゃん本舗さんの店舗で、はい、ベビーテックアワーズを、ごめんなさい、ちょっと言い直します。ベビーテック商品の、展示コーナーが始まりました。はい、で、これ今まで五反田の TOC にあったものなんですが、はい、TOC の建物が、終了になってしまったので、はい、より、なんて言うでしょう、子育て家庭の多い雑なところに、はい、置かせていただくことになりました。
うんうんうん、
今は、昨年のベビーテックアワードの受賞商品もはじめ、いくつか商品を置かせていただいています。はい。
どういう商品が見られるんですか？
そうですね。昨年の赤ちゃん本舗賞のバッファローさんのデジタルフォトアルバムである思い出箱。はい、それから、昨年も、たくさんのダブルで受賞されている、赤ちゃん見守りのベビーモニター、キューボ AI、それから、おむつにつけて赤ちゃんの呼吸を見守る、昨年の大賞受賞されているシースターさんの、ベビーアラーム E202、それから、最後に、ピジョンさんの、鼻スイッチ、シュポットですね、はい、うんうんうん、これも昨年のビビテクアワード、受賞されています。まあ、こういった、今回はね、ビビテクアワード受賞商品がずらっと並んだ形にはなるんですけれど、うんうん、まあ、様々なものを、皆さんにご覧いただくような場所になっています。
鼻水めちゃくちゃ興味ありますね。
鼻水ね、すごい吸うんですよ。ピジョンさんの過去商品に比べて、
はい、
吸う力というか、はい、吸う力自体は一緒なんだけど、吸える流量、流れる量が2倍になってるんですよね。で、ちょうど審査してるときにうちの娘が風邪ひきましてね。
はいはいはい。
で、これで吸ってみたらもうめちゃくちゃ吸えるんですよ。だからもう、すごい嬉しくなっちゃって、もう吸えるって。で、しかも、なんて言うんでしょう。洗うところが本当に最小限。鼻吸う機械って実はなんかパイプ通って昔は本体のタンクに鼻吸うやつだったじゃないですか。で、今のやつって手元にある、鼻水を溜める、なんですか、プラスチックの、はい、タンクがあるんですよ。それだけの、はいはい、鼻水溜めるだけの。で、そこにだけ集まるから、本体洗わなくてよくて、ね、うん、使い終わったらもう本当にシャシャッと洗うだけで、また次の鼻水に、ね、対応できるんで、すごく便利ですね。
まあ、
そう、だからね、子供の鼻水ってどこから作られてるんだって思うぐらいどんどん出てくるじゃないですか。
出てきます。
なんか、うん、だからそこは、それはもう本当になんか、まあ、本人はともかくとして、吸ってる親の方はすごく気持ちがいいという、うん。
いやいや、本当に。いや、毎日、いつも、ね、格闘しながらやってるし、まだうち息子2歳手前なんで、
うんうん、
で、去年買ったような商品なんですけど、あれもう古いんだって思って、ちょっと買い直そう。
まだ探そう。そうですね、便利度というか能力としてはすごく上がってると思います。うん、やっぱり鼻水溜めちゃうとすぐ中耳炎になるので、子供は。
そうですね。う
ん、だからやっぱり、まめに吸われるといいとは思いますね。
うんうんうん、なるほど。ちょっと私も、ね、コーナー見に行く機会があったら、ちょっと鼻水注目して見に行きたいなと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日もゲストの方に来ていただいているので、はい、早速ちょっとゲストの方ご紹介していきたいなと思います。
はい、お願いします。
本日のゲスト、はい、本日のゲストは株式会社上位蔵、取締役副社長の篠宮琴恵さんにお越しいただいております。
はい、
お願いします。
よろしくお願
は
いし
い。
ます。
よろしくお願いします。
はい。小手さん、3人のお子さんを育てる大先輩の お母様でいらっしゃるんですけど、ちょっと簡
はい。
単に、今やられてるお仕事のこととか、お仕事以外の活動のこととか、ちょっとお聞かせいただけると嬉しいです。
株式会社ジョイゾーの取締役副社長をやっております、篠宮琴恵と申します。私の会社はですね、サイボーズさんのキントーンというものを使った、プラットフォームを使ってシステムを開発する、業務システムですね、を開発するのに、特化した専業の SIer、となっております。まあ、キントーンで開発することだけをやってきている会社になっておりまして、2010年から、その会社をやっております。で、夫が、社長をしておりまして、起業したところに、私も2014年から、ジョインして、現場のエンジニアから今、経営の方に、来ております。で、もう一つですね、地元の出身地が北海道の釧路市というところなんですが、まあ、ここでも、会社を持っておりまして、北海道デザインコードという会社なんですけれども、まあ、そこで、今は、釧路にある観光施設、フィッシャーマンズワーフムーというところがあるんですけれど、ここの2階に、空き店舗だったところをお借りして、コミュニティスペースを運営しております。で、2拠点で活動しています。
ありがとうございます。
です。はい。ありがとうございます。
ゆとりさん、ボイシーでもいろいろ配信されていて、私もつい先日、一番上のお子さんが高校卒業して、まあ、大学入学されてっていうところの話聞いていて、すごいなんか、勝手に ジーンと してしまう。で、お
そうな
話
んです。
聞いて、いや、なんか本当にすごい立派な娘さんだなって聞いていて、なんか、
いやいやいや、まあ、
どう？
もう何も手をかけずに大きくなってくれます。
本当にすごい。なんか大人でもなかなか難しい。なんかその継続する力とか、なんかそういうところが、なんかどういうふうに、本当にさ、子育てされて育まれたのかなっていうところを、なんか今日話聞きながら垣間見えると嬉しいなと思っておりました。
ありがとうございます。
で、他の記事とかもちょっとこう拝見していた中で、まあ、こう、お子さん生まれるまでは、まあ、かなり、まあ、ワーカーホリックという表現もあったんですけど、かなりめちゃくちゃお仕事にこう集中されていたっていうところで、まあ、そこから、まあ、でもちょっとこう両立が難しいかもというふうに感じられて、まあ、子育てにちょっと集中することになったっていう話、拝見したんですけど、その時のなんかちょっとこう気持ちというか、まあ、どういうふうにその決断したのかとか、でもちょっと自分の中でこう仕事に未練があったのかとか、なんかその辺の心境ってどんな感じでしたか？
そうですね。私、本当に、結婚する前は、もう会社にずっといたいぐらい仕事したかったんですよ。システムエンジニアの仕事すごく好きで、システムの設計をしたりとかするのが、もう夢中でずっとやってきてたんですよね。なので、子供が、まあ、妊娠をした後も、8ヶ月ぐらいまで働いていて、で、もう産んだらすぐ復帰したいぐらいな気持ちで、やっぱりいたんですね。ただ、生まれてこう、赤ちゃんを見た瞬間に、あれ、これ、すごい大変っていうか、なんだろう、ずっと見てたいなぐらいになるじゃないですか。やっぱり子供が生まれたタイミングって。で、自分の性格をこう考えたときに、私多分一つにこう集中するとずっとそっちに集中しちゃうので、これは絶対子供に集中するなと。となったときに、仕事とどっちも両立するタイプかって考えて、ちょっと難しいなって思ったんですよ。で、あっさり仕事を、まあ、辞めまし
わ
て、
あ、
そ
な
れ
る
で子育て集中しようみたいな感じで、子育てに専念することにしたって感じです
ほど。
ね。
まあでも、じゃあそこは結構こう前向きにというか、もうスパッと。
そうですね、スパッと行きました。もう、あ、子供ってこんな毎日違うんだっていうのと、お世話をしている中で、まあ、復帰が全然見えてこなかったというか、ここで復帰しちゃったら、この子の一日一日が見れないのかって思っちゃって、それで仕事はもう、あ、復帰するのやめて、専業主婦でもいいやっていうか、専業主婦になりたいな、みたいな感じで、まあ、相談したら、まあ、別に全然いいよ、みたいな感じだったんですね。
やっぱそこの価値観って、本当、産んでみないとわからないですよね。
全然わからないですね。生まれるまでは、もう早く仕事に復帰したいってすごく思ってたのに、全くこう、ガラッと変わりましたね、子供が生まれて。
なんかそういう意味では、まあ、永田さんも結構、お子さんをこう生まれてから、まあ、今のこう授業にも通じるところがあるので、そこの大転換っていうのは、やっぱりありましたか？
そうですね。そもそも子供が生まれた時点でも勤め人ではなかったんですね。経営者ではあったんですけれど、なんて言うんでしょう。やっぱり、こう、子供、そもそもが僕自身は子供、子育てにコミットしようと思っていた、そもそもお、そういうコミットしたいと思ってた立場だったので、ただこれ、予想以上に、重たいと言うとあれですけど、要件が多いぞっていうのと、あと、だから想像以上にやらなくてはいけないことがいっぱいあるぞっていうのが大きくて、なので、まあ、運よく、その時間に自由の利くというと、あれですけど、調整のしやすい立場だったっていうところもあったので、なんとかなりましたけど、でも、これを一般のご家庭っていうと言い方悪いですけど、そのお勤めになられてる方がこれをやるってなるのは、まあほぼ無理だねっていうのが一番大きくて、で、しかもそれが、ご家庭特に、その、ママの負担がめちゃくちゃ大きいわけですよね。まあ身体的にも当然大きいし、要件というか、ね、やらなくちゃいけないことですね。子供をそのまま、もう、いつ死ぬかもわからない、このちっちゃい生き物ですね。ちゃんと見てなくちゃいけないっていうのが、本当に、ものすごいプレッシャーだと思うんですよね。家庭の中に一人でいて、で、まあ、意思の疎通もまだなかなかうまくいかない子供がいてっていうのは、すごいプレッシャーだと思ったので、やっぱりそれをどうにかして、支えることができるようなことをしなくちゃいけないってなった時に、まあ僕なんかは、まあ、まずはそのリソースの足らなさ、人手の足らなさ、お金の足りなさ、時間の足りなさ、まあ、大体で言うと、人と時間ですわね。で、人と時間をどうするかってなった時に、まずはやっぱりできる限りパパはちゃんとカバーしましょうねっていうところがあったし、もう一つはテクノロジーとかを使って、その、支えられる部分は支えられる、っていうことですね。伴走者として、ちょっとでも便利になるんであれば、少しでも支えになるのであれば、まあ、ママを含め家族の負担っていうのが減らせるんじゃないのかなっていうので、今に至るっていうことですね。
お二人結構まあ IT 分野にこう明るくて、私もさっきこう初めて永田さんを行動をかけるっていうことを 初めて知ったんですけど そういう視点があると結構、なんですかね、家庭内とかでもそう課題に直面した時とかに、なんかこうそういう視点が生きたりするんですか？テクノロジーの点とか、なんかこう技術を用いるとかっていうところって。
なんか、頼るってことをダメなこととは捉えないかもしれないです。結構 IT 化するときとかもそうなんですけど、デジタルに何かするときに、アナログからデジタル化するのってすごく抵抗があったりするじゃないですか。でも、そこにやっぱり抵抗がないっていうのは、私たちが IT の企業をやってるからっていうのは あるかなと思っていて、子育てって手をかけたいし、自分でやってる感はめちゃくちゃあるので、なんか、そういう、まあ、なんていうかな。私が2006年に子供を産んでるので、まだまだなんか、おっぱいは全部ね、母乳であげなきゃいけないとか、結構そういうシーンはめちゃくちゃ残っていた、いて、何かに頼るっていうのが、まだまだなんかできない雰囲気はあったんですけど、でも、感覚的には、いや、効率を測って子供に手をかけたいみたいなことがすごくあったので、そこら辺は抵抗なく、使えるものは使えっていう感じで、冒頭、鼻水水器の話してたと思うんですけど、私もやっぱりもうその時代からやってました。まあ、なんか、そう、最初は口で吸ってたんですよ。鼻水。
あ、ありますね。ありましたね。
そう、でも口で吸うと自分も風邪ひくってことに気づいたんですね。ね、 それでいろいろ調べていったら、そういった機械があって、今は結構出回って、そんな性能がいいものあるんだって感じですけど、当時はなんか医療用とか、そういうのでしかなかったんですね。
なるほど。
でも、なんとかかんとか入手して、
すごい。
それでやって、こんな鼻水取れんのすごいと思って、やっぱ使ってましたも
え、多
ん。
分普通のだからそういうものがあるはずだみたいなところにまずこう行き着かなかったりとか、なんかそういうね、医療用のものとかしかなかったらなんかそこで諦めちゃう気がするんですけど。
いや、でも、さすが大先輩ですよね。本当に、まあ、うちの子も2013年生まれなので、まあ、もう10年ぐらい前なんですけど、もう、さすがに家庭用の鼻水器あったんですけど、最初に調べたときは、いわゆる耳鼻科用のものの家庭版みたいな、本当にね、ポンプが外に出てるようなごついやつ。
そうです。
本当に、これだ。
本当そんなのしかなかったですね。
そうですよね。だから、あれなのと、あと、やっぱりおっしゃってたことでも、本当に手術する以外ないというか、首を縦にブンブン今振ってたんですけど、自分のしたい子育てを実現するために、消化というかね、はしょれるもんははしょりつつ、やりたいことをきちんと実現するんだっていう、プライオリティをちゃんとつけて、で、それを頼ることに抵抗がないっていうのは、やっぱり SIR さんの発想だし、いいことだと思うんですよ。で、僕なんかは、どちらかというとコンテンツ屋なので、同じ IT といっても。なので、だけど、繰り返されるものは当然モジュール化しますよねっていうことがあって、だから、子供の記録ですね。何時に便をしたとか、どれくらいおっぱい飲んだとか、何時に寝たとかっていうのの記録みたいなものは、やっぱり、エクセルで、に作れるように VBA やったりとかっていうようなことを言ってましたけど、でも、妻は使いづらいからって。結局、紙に書いてあるのを入力したりとか、そんなこともやってましたね。
いや、やっぱちょっとね、そちらの IT の分野の方の視点っていうところはちょっと今垣間見えてすごい 楽しかったです。なんかまあそんな、まあいろいろこう、ね、リソースちょっと外に割きながらも子育てしていく中でも、まあ、やっぱりなんかちょっとこうしんどいなとか辛いなみたいな時期ってありましたか？
私やっぱり一人目はそういう感覚も持ちつつ、まだまだその母乳神話とかいろいろ、なんていうか、抜けきれていない自分もいたので、すごく、なんていうのかな、集中しすぎて全部手作りをするとか、毎朝起きたら必ず、床拭きをするとか、もう、とにかく一生懸命やりすぎて、ちょっと多分産後うつレベルぐらいまでに行ってたと思うんですね。で、当時は夫も起業していなかったので、会社員で帰ってくるのが、まあ遅かったんですよ。9時とか10時とか、まあ、回ってから帰ってくるっていう。割とワンオペ気味でお風呂に入れたりとかしてたんですね。で、また寝ないっていうか、置くと泣く子だったので、ずっと抱っこしていて、あ、寝たかなって思うと置いたら泣くみたいなこう繰り返してたりとかもしていて、なんかその辺のあたりはもう何をしてても黙ってても涙が出るみたいな、そういう時期はやっぱりありましたね。どんなに効率よくやろうとかいろいろ思っててもうまくいかなかったりとか、あと気持ちが許す、それは自分を許さないというか、自分にめちゃくちゃこういろんな責任を課してしまっていて、誰のせいでもないんですけど、誰に言われたわけでもないのに、そういうのもう、ベビースイミング行く、リトミック行きます、英語も行きます、もういろんなことで やりすぎて、こう、なんか大変だった時期はありますね。で、夫が帰ってきたら夫に抱っこしてもらいながらちょこっと寝るんですけど、夫も抱っこしながらこうやってうとうと寝てたりとかも、奔走するぐらい、一人目の時は、だいぶ大変だったかなと思います。
それがなんかその感覚がある程度なんかこう抜けていくとか、ちょっと認知が変わっていくのって、どういうタイミングなんですか？
認知が変わっていったのは、そうですね。どっちかというと、私、二人目とか絶対もう産めないわってすごく思ってたんです。一人目を産んだ後は、こんなに大変なのをもう一人なんか育てられないってずっと思っていて。で、だけど、夫がやっぱり協力的だったっていうのはすごく良くて、あと、お姑さんと一緒に同居してるんです。私も結婚した時からずっと。で、なんかそこも最初プレッシャーがあって、お姑さんよりも先に何かをやらなきゃいけないとか、でも、うちのお母さんはすぐ何でもちゃっちゃってやってくれてしまう人なので、勝手に罪悪感を持ってたりしてたんですね。でも、そこも、私がこう爆発して、私がやりたいと思ってるのに、みたいになった時に、お母さんも、あなたの仕事を、やりたいと思ってる仕事を取ってたんだね、ごめんねって言ってくれたのと、一生懸命やってくれてる夫を見ながら、この人とだったらやっぱり子育てができるんだなって思ったタイミングがあって、だったら二人目もいけるのかも、みたいな。そうなってきたら、ちょっと手を抜くじゃないですけど、気持ちが楽になって、そっか、別に誰も、私が離乳食を買ってきたものをあげても、文句言わないんだ、みたいなのに、ちょっと気づいた時があったんですよ。そっからはちょっと、気が楽になって、行ったっていうのはありますね。だから自分で自分を苦しめてたっていう、ただそれだけっていうのに気づいたタイミングが来た感じですね。
いや、でもそこでなんか、あなたのこう仕事奪ってたんだねって、お母さんもすごいなんか素敵ですよね。お母さん。ね、そのコミュニケーションが。
そうですね。もう結婚してからずっと一緒に住んでるので、もう今となっては私の母以上に母親です。もう本当の娘みたいに出ますね。
まあでもそこからまあさらにね、二人目、三人目と子育てされていかれると思うんですけど、もう一人目から三人目に、まあ子育てにこう、まあ移っていく中でというか、まあ、もちろん小鳥さん自身のそのマインドの変化とかももちろんあったと思うんですけど、まあ、やっぱ世の変化とかもきっとあったと思うんですが、なんか子育てのこうしやすさとか、この辺ってこう変化していきましたか？
そうですね。変化してってるのを逆に今、私も一番下に2013年なんですよ。10歳とかですね、11歳とかに。
そうです、そうです。
そうそう、今、小学校次6年生になるタイミングなんですけど。でも、3人目ぐらいになってくると、お父さんが学校に来るとか、お父さんがめちゃくちゃ保育園お迎え来るとか、すごく見るなと思っていて、一人目の時は、お母さんが中心だったなって思ってるんです。でも、幸いに私が通わせてた娘の幼稚園っていうのは、パパの参加もすごく多くて、パパたち同士で仲良くなれるぐらい、こう幼稚園の行事とかもすごく来てるようなとこだったので、こう、パパたちに子供を預けて、ママたちが飲みに行くとかも、全然できる 感じだったんですよね。一緒に飲み会を開いても、パパたちが面倒を見ててくれて、ママたちこう、ワイワイ飲んでるみたいなことも全然できる感じだったので、そういう意味で、なんかこう、自分の最初の子育てと、二人目が出てきた子育てとっていうのだと、どんどんとこう、お父さんたちがこう、なんていうか、我々の女だけがやれよみたいな感覚は全然もう持っていないんだなっていうのをすごく感じているし、今こう、10歳とかに子供がなっていったけれど、今赤ちゃんを抱いている人たちを見ても、全然お父さんたち普通に抱っこ紐とかでね、抱っこしてるじゃないですか。多分2006年当時、抱っこ紐で抱っこしてる夫は変な目で見られてましたよ。
それぐらいの変遷があるん
ありますね。
です。永田さん的にその感覚あります？
ありますね。少なくとも僕、学校への送り、じゃ学校じゃないや、保育園の送りはずっと僕でしたし、妻は会議でちょっと無理なんだわっていう話だったら普通に僕迎えに行ってたし、多かったですよ。やっぱり、保育園の保護者会でもお父さんが出てくるお家、我が家も含めてなんですけど、やっぱかなり多かった ったですよね。お父さん同士でいつか飲みに行こうねなんて言ってたらコロナになっちゃったんで飲みに行けなくなっちゃったんですけど。だけど、やっぱり男親同士、今でも保育園の、同じクラスの子たちとの集まりみたいなのがあると、やっぱりお父さん何名か、何名かって言ってもどうでしょう。半数ぐらいお父さん来ますよ、やっぱり。最低で半数は来ます。だから街中でも、おお、何々くんパパみたいな話とか、全然あるんですよね。だからそれぐらい、多分、その下のお子さん10歳ですよね。
実際。
で、まあ、うちの娘、多分、1学年下なんですけど、まあ、なんですけど、でも、このあたりだと PTU とかも含めて、父親出てくる確率ってすごく上がってきていて、なので、やっぱり2006年からの、それ以降の10年間の間に、ものすごくそのパラダイムである、が変わってるっていうのは感じますよね。
それ本当に感じます。なんか、物もそうですしね、子育てグッズも全然変わってるし、そういう社会的な、子育てをしてる世代の風潮もすごく変わってるなっていうのは感じますね。
なんか永田さん言葉を借りるなら、もうお父さんっていう、子育てに関わるリソースは結構、この10年とかで増えてきてるのかもしれないです。
そうですね。あと、やっぱり、まあ、僕らの世代は、ちょっとあれかもしれないですけど、自分の親が、やっぱり、ワンオペだったりとかして、大変そうな、状態だったのを、まあ、見てるっていうのも、もしかしたらあるのかもしれないですよね。うちの母なんかは、やっぱり僕に、あなたが大人になって、結婚したら、あんたがコーヒー出す時代なんだからねってすごく言われてたんですよ。で、ああ、そういうもんなんだ、みたいな感じでしたけど、でも、完全にうちの父親は、昭和の人、いわゆる風呂飯寝るの人だったので、母をそこまで信用できるのもすごいと思ったけど、自分でこうしたいっていうのもあんまないのかなとも思って見てたりもしてたので、まあ、そういうところで言うと、こういう子供の時からやっぱりこういうことに関わっていくとか、家族をね、一緒にやっていくんだったら自分もちゃんと関わらなきゃダメだよねっていうのは、意識としてというか、なんとなくですね、雰囲気として、やっぱり持って育ってきた世代が大きくなってきた子供を持つ時代になってきたんだろうなっていうのはありますよね。
そうかもしれないですね。
ありがとうございます。じゃあちょっと前半戦はですね、だいぶ、ちょっと予
そうです
定
ね。
よりもたくさんお話しいただきた
ありがとうござい
い
ます。
ます。ちょっとここまでは、土井さんのこれまでの子育てのことをちょっと詳しく聞かせていただいたんですけど、ちょっと後半は、お仕事にされてから、ちょっと今に至るまでの話っていうのを、ちょっと引き続きお聞きしていきたいなと思います。一旦前半戦ここまでになります。